お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ペテロの手紙3章15節から22節と4章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ペテロ三章の学びをしていますが、三章の15節。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。これはあなたがかなり聖書について知っているべきであるということを意味しています。今現在の悲劇は、あまりにも多くの人々が、自分たちはクリスチャンであると言っておきながら、懐疑主義者が14種類もの違った考えによって、彼らの頭を混乱させることができるということです。それはまるで、ほどけた毛糸玉の中に絡まってしまった子猫のようなものです。彼らは全く自分自身をその中から救い出すことができません。なぜでしょうか？それは彼らが、命の御言葉である神様の御言葉を知らないという事実のせいです。ここには、心の中でキリストを主として崇めなさいと書かれています。今あなたの心の中には、神様を霊と誠によって礼拝するところの小さな聖所、小さなチャペルがあるでしょうか。車を運転しているとき、道を歩いているとき、店やオフィスや学校の教室にいるとき、あなたの心の中には、喧騒から退いて、神である主を心の中で聖別することができる小さなチャペルがあるでしょうか。もしあるなら、他の人たちは必ずあなたが神様のものであることに気づきます。そしてあなたは、自分が神様のものであることをいつも口にして、何か経験ぶった意見を言って、人に不愉快な思いをさせる必要はありません。今日私たちが生活の中で神である主を聖別することができたなら、それは私たちの生活、そして周りの人にどれだけのインパクトを与えることができるでしょうか。ハバククは次のように書いています。ハバクク書2章の20節。しかし主は、その聖なる宮におられる。全地よ、その御前に沈まれ。日曜日にあなたは教会に行くかもしれませんが、この世はあなたの欲を通り過ぎて、海岸や山や砂漠や娯楽の場所に向かって行きます。世界全体が神様の御前に沈まってはいません。なぜ神様の前に沈まる必要があるのでしょうか。なぜなら、私たちは一人一人、自分の心の中で、神である主を聖別する必要があるからです。第一ペテロ三章の16節。ただし、優しく、慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすれば、キリストにある、あなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。言い換えれば、あなたのことを悪く言う人たちが確かに間違っているようにしなさい。つまりあなた自身はそのような人たちが言うような人間でいてはいけないという意味です。この説でペテロが言っているのは、自分自身についての噂を耳にするときに、そのような噂が本当ではないということを知っているので、それに悩まされることはないという正しい良心を持ちなさいということなのです。第一ペテロ3章の17節。 もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが、悪を行って苦しみを受けるより良いのです。もしキリストのために苦しむなら、あなたはその苦しみの中で喜ぶことができます。でももしあなたが愚かなことをして、また問題と罪に巻き込まれたから苦しんでいるのなら、それは全く別の話です。三章の十八節。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。イエス・キリストは人となられ、人間として十字架で死なれたということを理解するのは重要なことです。主は十字架で死なれました。そして主を死からよみがえらされたのは聖霊でした。十九節。その霊において、キリストは囚われの霊たちのところに行って、御言葉を語られたのです。この箇所は聖書の中でも最も誤解されている箇所の一つです。この箇所全体の鍵となる言葉は20節の中にあります。それは、神が忍耐して待っておられた時にという表現の時にという小さな言葉です。3章の20節。昔、ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に、従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々が、この箱舟の中で水を通って救われたのです。この19節と20節の解釈について、マギー博士は次のように述べています。いつキリストは囚われの霊たちに御言葉を語られたのでしょうか。それは、ノアの時代に、神が忍耐して待っておられた時にです。キリストの時代には、ノアが説教した人々の霊は囚われていました。なぜなら彼らは、ノアのメッセージを拒否したからです。その結果として彼らは、地獄であるシェオルに行き、神様の裁きを待っていました。つまり彼らは失われていたのです。ですからキリストは十字架で死なれた後に彼らのところに下っていって御言葉を語られたのではありません。主はノアの時代に神が忍耐して待っておられた時にノアを通して語られたのです。120年の間、ノアは神様の御言葉を述べ伝えました。彼の家族は救われましたが、他には誰一人救われませんでした。ノアの時代に、キリストの御霊がノアを通して語られたのです。キリストの時代には、ノアのメッセージを拒否した人々は、失われ、囚われていました。今日のとても多くの人たちにとって、何の意味もないのと同じように、キリストの死は彼らにとっては何の意味もなかったということです。今日の人々もまた、その結果、永遠の裁きに遭おうとしています。第一ペテロ三章の21節。そのことは今、あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。そのことは今、あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです、と書かれています。これはどのバプテスマのことを指しているのでしょうか。それは、水のバプテスマではなく、聖霊のバプテスマのことです。聖霊のバプテスマが本物のバプテスマであり、水のバプテスマは儀式としてのバプテスマです。水のバプテスマは聖書的であり、神霊がバプテスマの適切な形であると思いますが、でも、ここで重要なことは、 聖霊のバプテスマがあなたを信者の集まりとしての体の中に入れてくれるのだということを理解することです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなくと書かれていますが、水によるバプテスマだけでは肉の汚れを取り除くことはできません。ここにあるように、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるもの、つまりイエス・キリストの復活を信じる信仰があなたの人生に聖霊の働きをもたらし、あなたを新しく生まれさせたのです。第一ペテロ三章の二十二節。キリストは天に昇り、御使いたち及び諸々の権威と権力を従えて、神の右の座におられます。この説は、主イエス・キリストのことを語っています。あなたはこの地上の小さな罪人にしか過ぎませんが、主のもとに行き、主を受け入れることで、あがなわれた者たちの仲間の中に加わることができるのです。私たちは聖霊によってキリストの体に入れられました。なぜなら、主が死からよみがえって、今日神様の右の座におられ、あなたのために取りなしをしておられるからです。さて、第一ペテロ四章の学びに入りますが、この箇所では、ペテロは、人生が楽であるとき、人生の中のすべての祝福を、まるで自分たちのおかげであるかのように考える危険があるということをとてもはっきりと示します。クリスチャンとして、あなたは人生にどのような価値を置いておられるでしょうか。神様は私たちが罪から遠ざかるため、そして私たちに人生の適切な価値をお与えになるために、ご自分の子供たちが苦しむことを容認されます。今日とても多くの若者たちが自分たちの人生の新しい方向性を見つけるために、これをやった、あれをやったというのを耳にします。しかし困難に伴う苦しみが、人生に新しい方向性を与えるのです。ダビデはこのことに気づき、詩編66編の10節に次のように書いています。神よ、まことにあなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られました。試みがあなたを神様に近づけるように、またあなたの人生に新しい方向性と勢力を与えるように、神様はあなたが試みの中を通るようにされます。それが苦しみの目的です。第一ペテロ四章の一節。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私は最近この説に関する新しい洞察を与えられたことを告白しなければなりません。何年にもわたってこの説はとても気になっていたのですが、美に入り、才に入り、教えたことは一度もありませんでした。私は他の解説者たちも同じように多かれ少なかれこの説を詳細に扱うよりは回避していることに気づいてちょっと驚きました。私は神様の御霊が私たちに理解力をくださってこの説が私たちの助けになるようにしてくださると信じます。ここにはこのようにとありますが、これは第一ペテロ三章十八節を指していると思います。第一ペテロ三章の十八節にはこのように書かれていました。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。この二つの説は調和しています。そして主がご自分の人間としての体において痛みを耐え忍ばれただけでなく、 主は実際に肉体において殺されたことをもう一度思い起こさせます。近年、神が死んだ時という本がとても流行しただけでなく、神は死んだと公言する神学が流行しました。でも神様は決して死にませんでしたし、今日も死んではおられません。病気にさえもなってはおられないのです。キリストは人間の体で死なれました。その体は主が向こうの方のベツレヘムで得られたものです。ヘブル人への手紙の著者が書いたように、主はヘブル人への手紙4章の15節、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。主は苦しむとはどういうことかを知っておられました。血を流すとはどういうことか、涙を流すとはどういうことか、心を痛めるとはどういうことか知っておられたのです。主は完璧に人間であられ、その人間の体において死なれたのです。しかし主キリストは十字架で死なれたときに人間の罪との関係を終わらされました。なんなら主はご自分自身の体に罪のための罰を負われたからです。第一ペテロの手紙の2章の24節には次のように書かれていました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。キリストはご自分の肉と体において人間の罪の代価を支払われたとペテロは3回言っています。一つは第一ペテロ2章の24節。二つ目は第一ペテロ3章の18節。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。そして三つ目は第一ペテロ4章の1節。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。このことによって次のように言うことができます。キリストは罪のうちに死なれたのではなく、罪のもとで死なれたのでもありませんでした。ただ罪に対して死なれたのです。主は私の身代わりとなられ、あなたの身代わりとなられて、私たちの罪の代価を支払ってくださいました。その時以来、キリストは罪のために死ぬために帰って来られるのではありません。死からよみがえられたという事実のゆえに、主はもはやどんな罪とも関わりを持ってはおられません。主が死からよみがえられたとき、主は栄光の体で来られました。主は御霊によって生かされたのです。第一ペテロ3章の18節にはこのように書かれていました。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。主は今、完全に神様の奉仕のために捧げられた体にあって、天のところにおられます。なぜなら主は神様であられるからであり、神様とすべての被造物に対する完全な、そして自由な関わりを楽しんでおられます。今キリストはこの祝福を私たちに譲渡することがおできになります。ペトロは私たちに、 あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさいと言います。同じ心構えと書かれていますが、一部の人たちはこれは決心を意味するのだと言ってきましたが、それはちょっと違います。これは決心につながる考えを指しています。これはパウロがピリピ人への手紙2章の5節で、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものですと言ったときに語ったことです。キリストは肉体において苦しみを受けられたのですとペテロは言います。そして肉体において苦しんだ私たちは罪との関わりを断ちました。関わりを断ちましたという言葉はギリシャ語のパウオウという言葉で、第一コリント人への手紙13章の8節の中で使われているように、ここでも使われています。第一コリント人への手紙13章の8節にはこのように書かれています。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならば病みます。知識ならば廃れます。つまり、威厳は病むということです。これは私が強調してきたことです。パウオは、能動体的には、止まることを意味します。能動動詞とは、主語が何かを行うことを意味します。受動動詞あるいは、ギリシャ語では中間体は、主語が何かを仕掛けられることを意味し、主語自体は何もしません。私たちが学んでいるこの説の中では、パウオは中間体、あるいは受動的です。ですからアメリカの聖書学者、ジョセフ・テイヤー博士は、新約聖書の辞典の中で、これを文字通りに解放されたと訳しています。言い換えれば、もしあなたが肉体において苦しんだなら、あなたは罪から解放されているというのです。では、ペテロはここで何を意味しているのでしょうか。それは、神様はあなたを罪から遠ざけるために苦しみを使われるということです。私たちの多くは、個人的にそれを経験していると思います。苦しみは私たちを罪から遠ざけますが、ペテロがここで言っているのは、それ以上のことです。ペテロは私たちが罪からの解放を与えられたと言っています。そのことは、あなたが、クリスチャン生活をするために神様が十分な備えをしてくださっていることを意味しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はノアの時代に語られたキリストの苦しみというテーマで、第一ペテロの手紙3章15節から22節と4章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。